ミミコのジャックインザボックス。
はい、こんにちは、こんばんは、ようこそミミコのジャックインザボックスへ。今回が206回目の配信です。皆さんお元気でしたか？はい、私のリスナーの皆さんは今日も元気ということで、はい、一緒に頑張っていきましょう。さてさて、まあもうね、本当になんだろうな、急に冬かよっていうぐらい寒い日があるよね。もうなんか今年は夏もめっちゃ暑い日とかあったけど、結構なんだろうな、2ヶ月前の今頃ってあっちあっち言ってたんだけど、急に寒くなったよね。本当になんか季節って急に変わるんだなって思った。だからやっぱ月日が流れてるんだなっていうのもね、なんか単純に思いましたね。そんな中で昔一緒に働いてた人と連絡をね、最近取って一緒に飲みに行ったんだけど、ちょうどねコロナが流行る前とかにライブのイベントの受付とかしてくれていた、お友達って言ったらいいのかな、昔一緒に働いてた知り合いの人がいて、でその人とね久しぶりに会って、お元気なんて話してたんだけどね、私がこういう活動してるのを知ってはいたけど、なんかその最近何してんだろうなみたいな感じで番組とかね聞いてくれてたみたいで、なんかねファンの方とかがね聞いてくれてるのとはまた別な嬉しさがありましたね。なんか友達が聞いてくれるってなんか嬉しいよね、嬉しいなって思いました。でまあその人と飲みに行って、なんだろうな、まあ飲みに行くのが結構久しぶりなのかな。前とかは本当にアホみたいに飲みに行ってたよね。で飲む量も半端なく飲んでたんだけど、まあダイエットを始めてるっていうのもあるんだけど、やっぱりね胃がちっちゃくなってるから、胃の容量がまあ100だったとしたらさ、食べるのと飲むのと合わせて100になってるからさ、まあみんなもそうだと思うんだけど、食べたら飲めないし飲んだら食べれないんだよだからね必然的にお酒の量もすごい減ってしまって、まあ酔わないよね。だからもうなんかどうやったら酔うのかよくわかんない、好きっ腹でやっぱお酒ばっかり行かなきゃ酔わないんだよね。まあのそれでもあんま酔わないからね、なんか酔いたいなと思いました。さあ皆さんもね酔い方をしていただければと思います。何の話してんだろうこれ。はい、ではオープニングの曲聴いてください。ミミコでジャングルナイト。お送りしている曲がミミコのジャングルナイトです。この曲がねすごい好きって言ってくれる方がねたくさんいて、私も嬉しいです。皆さんも覚えてね、ライブ会場で一緒に歌っていただければと思います。今日は最後まで一人でお送りします。お疲 き合いください。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
いらっしゃい。耳こずルーム。
はい、今日はね、一人でお送りしております。皆さん、私が一人だからっつって聞くのサボっちゃいけませんよ。はいはい、よろしくお願いします。まあ、なんだろう、まあ、最近オープニングとかでも、まあ、言ったし、まあ結構話してるんですけど、ダイエットをね始めたんですよ、今年の2020年の頭から。なんだろうな、もう今頑張らないと頑張れないんじゃないかなと思って始めたんですけど、私ダイエットする時とかってあんまりこう人に言わずにこっそりやるタイプだったんだけど、なんか今回は言っちゃったんだよね。言ったらみんなが、え、じゃあ私もダイエットするとか、頑張ってとかって、なんか応援してくれる人が結構いて、言った方が頑張れる自分なんだなっていうのにね、ちょっと気づいてね、それもなんか嬉しかったんですけど、まあゆるーくダイエットを始めたんだけど、月1キロ落とすっていうのがね目的っていうか、まあ気づいたら痩せてたよっていうのがいいなって思って、まあ、月1キロぐらい痩せれやいいやみたいな。月1キロでも12キロじゃん、私12キロも痩せれんのかな年内にって思ったんだけど、10月でしょ、10キロ落ちたね、落ちたんですよ。で、ただどこが落ちたかはやっぱ自分でもよく分からなくて、分からないんだけど、去年とか着れなかったジャケットとかね着ると着れるようになってるんですよね。だからどこが痩せたって部分的に痩せたわけじゃなくて、多分全体的にうっすら痩せてたんだろうなと思って、なかなかこう分かってもらいにくいとは思うんだけど、でも数字的にはちゃんと落ちてるんですよ。不思議だよね。で、まあそんな流れがあり、まあコロナも来て、なんかストレスも溜まってたんですよ。でもダイエットにストレスが溜まってたとかそういうことじゃないんだけど、なんかコロナで家にこもる時間とかが増えたし、なんかどこにも遊びに行けないしみたいな。で、そのストレスの吐け口が、前も言ったかもしれないけど、脱毛サロンに行くことだったんですよ。あ、そうだ、私自分に金かけようみたいなそういうストレスの発散の仕方だったんですけど、そのミュゼってよく CM とかではもうやってると思うんだけど、店に通い出して何ヶ月か経って、店頭のポスター見たら高野由里のポスターが貼ってある。あの高野由里ですよ、エステティックサロンの。で、高野由里のそのエステが限定、そのミュゼ会員限定で6000円ぐらいで12回受けられるみたいな。まあ、12回っていうのはその1回20分とかそういう短い時間なんだけど、まあ要はそれぐらいの時間分受けられるっていうのがあって、あ、なんかなかなかこうセルライトとかね落ちないから、自分でどうにかしてもちょっと試しに行ってみようと思って行ったの。 で、私そのエステ自体初めてだからどんなことされるんやろうつってドキドキしては行ったんだけど、もうその高野由里のサロンのあの受付がさ、お城だよお城、すごい、この高級そうなソファーとかこのお馬さんの置物とか一体どこに売ってんのって思うようなものがこうロビーのとこボーンってあって、あ、なるほどなって、やっぱり美しいものに囲まれないと美しくならないんだなと思って、で、あ、なんか妙に納得して、でこうそのエステティックサロンのスタッフさんがね接客してくれるんだけど、まあその接客も丁寧で、皆さんやっぱり丁寧に扱ってくれるわけですよ。これはもうお姫様やと、私はお姫様になったやなと思ってエステを受けてきたんですけれども、あのね、今までやっぱりこう体重を落とすこととかそういうのにはこの10ヶ月とか頑張ってきたんだけど、そこに至るまでの何十年でいろいろ自分の体のことサボってるわけよ。やっぱね、あの、私は歌を歌ってるからリンパとかね流すのは結構やってるんですよ。やっぱ体毒素がたまらないようにとか、体がほぐれないと声が出ないから、そういうのはやってるんだけどやっぱね、リンパが滞ってるんですよ、特に足。そしたらさ、そのエステのマシンでさ、ゴロゴロやるんだけどさ、それがもうなんかね、めちゃくちゃ痛いのね。最初に痛いと思うんですけどねって、皆さん痛がるんでって言ってたんだけど、めちゃくちゃ痛いよ拷問拷問、別に向こうはね拷問だと思ってやってるわけではないんだけど、私がサボってたからそんなことになってるだけなんですけど、まあ、あの、最初に言われた、うっ血するかもしれないけど、あの、何日か経ったらすぐ引くんでねって言って、ちょっと痛いけど我慢してくださいね、慣れるまでって言われて、めちゃくちゃ痛い。2回行ったけどね、2回目がひどく痛かったですね。1回目はね翌日ぐらいにうっ血してきて3日ぐらいで引いたんだけど、2回目行った時はね、もう受けたすぐその瞬間からね、すごい鬱血してた。すごい紫色になっててそこから1週間以上引かなかったですね。やっぱ綺麗になるって相当な努力が必要なんだなって思った。で、お姫様扱いしてもらわないとあんな拷問は耐えられない。拷問じゃないんだけど耐えられないですよ。いや、本当にね、美は一にしてならずって言うけど、相当ですよ。あの、世の中の美魔女って本当に、美魔女って言うとさ、ほら、ちょっとお年は上だけど、ずっと綺麗にしていらっしゃるね、お姉さんたちのことだと思うんですけど、もうそんなね、1年2年とか頑張った、とかそういうことじゃないよね。もう生まれてもうずっとずっと努力してきてるから、あの美しさがあるんだなと思って、もうそう考えるとね、やっぱりね、素晴らしいよね。尊敬する。もう私もね、本当このね10ヶ月なんとかゆるく続けてきたダイエットだけど、ゆるく続けてこれて、まあ、自分的にはこう結構サボりながら適当にやってたんだけど、やっぱ周りの人はね、10ヶ月も頑張ってるってすごいよねって言ってくれるんだけど、美魔女はもうもっとすごいから。50歳の人とか40代の人とかいるじゃないですか、美魔女って言われる。もっと上の人も多分いると思うんだけど、その人たちはだから50年とか60年とかずっと努力してるわけですから、大変よな、やっぱりな、うん、ただじゃ綺麗にならない。でもね、やっぱりなんだろうな、これ人生で今が一番綺麗になりたいって思いますね。うん、思う。ほんで、まあ、さっきの高野由里の話に戻るんだけど、その、帰りに、なんだっけ、シンデレラなんとかブックみたいなのもらうんですよ。レコーディングダイエットみたいなの。ね、でいわゆるこう何食べたとかそういうの記録していったり、自分の体重の変化とかね書いていったりするノート、そういうのがレコーディングダイエットって言ったりするんだけど、やっぱりね、なんとかシンデレラノートみたいな名前がついてたから、やっぱ高野よりはお姫様を作ってるんだな。お姫様製造会社ですよ、勝手にそんなこと言ってるだからやっぱり私はお姫様にならなきゃいけないなと思って、 タコのユリを卒業しても私は一生懸命リンパを流そうと思いました。はい。でもね、美容って楽しいね、やっぱりね。なんかやったらやった分だけちゃんとなんか返ってくるんだなと思った。だから筋肉は嘘つかないっていうね、あの名言がここ近年流行ってるというのか、巷でこうよく聞くんだけど、美容もやっぱ裏切らないね、きっとね。だから私はもうこれから未来はもう本当にあのお姫様になるためだけに頑張っていこうかなと思います。皆さんも興味があればエステなどなど行ってみてはいかがでしょうか。ではこの辺で一曲聴いてください。ミミコでドライブトゥープラネット。プラネットという曲です。ではこの辺で次のコーナーに行ってみたいと思います。
視聴覚室で遊びましょ。
はい、今日は最近ねやってるルノルマンカードの、まあ、2週間限定おみくじみたいなやろうかなと思ってます。あの聞いた日から2週間ぐらいのおみくじだと思ってください。そうね、一応人間関係おみくじっていうことでやってるんですけど、それぞれ人間関係っていろいろあるじゃない。あの会社のお付き合いだったり友人関係だったり恋愛だったり、全部ひっくるめて人間関係だと思うので、まあそれに当てはめて聞いていただけたらと思います。で、私恋愛見るのが得意なので、ちょっと恋愛要素強かったらごめんなさい。あのいろいろ置き換えて聞いていただければと思います。さあでは皆さん頭の中で1番2番3番の数字を思い浮かべてください。思い浮かべたらどの番号がいいか決めてください。決まりましたか？決まってない人は一時停止してください。では、1番を選んだ方、今日はどんなカードが出ているかと言いますと、鍵というカードが出てます。鍵、このカードどういう意味があるかというと、 問題解決のヒントだったり、まあ、必要重要な人物とかものとかそういうものがあります。まあ、人間関係おみくじなので、まあ、例えば喧嘩している人がいたらその喧嘩仲直りしたいでしょ。その解決に必要なものとかヒントとかそういうものがもらえたりするんじゃないかな。例えば今仲直りとか喧嘩とか言ったんだけど、仲良くなりたいとかでもそうだよね。多分重要な、キーになるものが見つかるんじゃないかなと思います。はい、では2番を思い浮かべてくださった方、はい、2番は山です。山はね、障害とか試練、妨害、高い目標とかね、そういう、意味合いがあります。だから例えばなんだろうな、人間関係だからな、例えばあの子と付き合いたいけど、まあその人に誰か好きな人がいるとかね、なった時にやっぱそれを乗り越えていきましょうとか、乗り越えるべきもの、そう、乗り越えていかな、いくものとしてその、 あの山が出てきてると思うので、乗り越えられないじゃなくて乗り越えていけっていうことね乗り越えていってください。まあ挑戦とか戦略的とかそういう意味合いもあります。あと遅延とかね。だから遅延ってことはさ、必ずそこも高い目標があったとして、その目標を勝ち取りに行くけど、ちょっとそれが遅れてしまうよってことだから、まあやっぱだから試練を乗り越えていけっていうことです。だからこのカードが出てたら、ああダメだっていうわけじゃなくて、前に進んでいってください、どんどん。で試練をちゃんと受け入れて、正面から行った方がいいと思いますはい、恋愛以外の方もそう、上司と揉めてるとかだったらね、そこを避けるわけじゃなくて、ちゃんと戦いを挑んでいってください。はい、お願いします。まあ、私は会社のことは全然わかんないですけどね。はい、じゃあ3番選んでくださった方、はい、キツネというカードが出てます。キツネはね、詐欺とか嘘つきとか陰謀、思いがけないこととかね、そういう意味があります。恋愛だとね、ライバル出現とかね、ずる賢い考えがあるとかね、なんかそういう意味合いがあったりします。そうなんだよ、ルノルマンカードでこういろいろこうカード引いてってる時にね、キツネ出てきたらね、ちょっとドキッとするよね。ドキッとするんですよ、やっぱね。ライバルとかそういう意味合いがあるとやっぱ怖いよね。怖いよそう、なのでもしかしたら今順調にいってるものに対してライバルが出たり、出現したりね、誰か足引っ張ってくるような人とかいるかもしんないけど、戦ってください。で、そういう人って相手よりもこう自分の利益を考えているような自己中心的な人だったりすると思うから、そうね、どうしようかな。じゃあキツネの人をさ、キツネ選んだ人さ、なんかアドバイスでちょっとカード1枚引くね、追加で。ちょっと待って、なんかちゃんとアドバイスになるカードが出てきたいな。だってね、ライバル出てきますよだけ言われても、いやでもね、ちょっと待ってね。うん、これ、あ、釜が出てきました。釜のカード、釜の意味合いは、そうね、まあ、実りがあればそれを刈り取ってとか、そういう意味合いがあるんですけど、まあ、断絶とか決断とか分離とか事故とか、そういう意味があるんですよ。だから、まあ、キツネがいたとしたら、そこに執着したりしないで、そこから離れた方がいいんじゃないかな。うん、離れて相手にしないのがいいと思う。そうね、あと1枚ぐらい一応引いとこうか。 リングのカードが出てきたんだよね。釜でリングってなんだろう。なんかその人間関係、まあ仕事とかでその足引っ張ってくるような人がいたらそこから離れてもらうと、新たな契約が結べたりすると思います。恋愛関係だとそうね、ライバルが出てきてもそこ意識しないで、自分らしく進んでいけば、まあ、リングなので、なんだろうな、お付き合いが成立するとか、お付き合いしてる人だったら結婚の方に話が行くとか、もう一歩進展した関係になれると思います。お仕事とかで見てくれてる人も一回離れてもらえば一歩進展したところに行けると思う。だから狐の存在をあまり意識しないで自分らしく言ってください。はい、アドバイスカードでした。はい、ありがとうございます。ルノルマンのおみくじでした。一旦 CM です。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫？毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、エンディングです。ルノルマンカードの人間関係おみくじどうだったかな。もう何回もやってるんですけど、どうでしょうか、当たっている方とかいるかな。あんましっくりきてない人もいるかもしれないです。このみんなにこうやってね、やってるやつだから。まあ、だから、参考程度に、なんとなく頭の、いいこと言ってくれてたら頭の隅っこに入れといてくれたら、まあ、なんかもしかしたらいいことがあるかもしれないよね、みたいな、それぐらいでいいと思います。でもね、前回、205回の放送の時に、モノクロエールさんがね、ゲストで出てくれたんだけど、モノクロちゃんを前にルノルマンカードのそのおみくじ同じようにやったんですよ。そしたらモノクロちゃんはなんだっけな、なんかタワーとリングか、なんかそんなのが出てきたような気がするんだよね。で、仕事とかで契約が、新しい契約があるかもねみたいな、そういう話をしてたのね。でその後モノクロちゃんと軽く打ち上げしてたら、モノクロちゃんの携帯に連絡が入って、新しいライブの、立ち上げのお誘いが入って、早速当たったねっていう話をモノクロちゃんとしてたの。だから結構私の周りでね、私の友達とか、軽く占うと当たるんだよね、割と。そうだから、よかったら占ってほしいっていう方がいたら声かけてください。ライブの時の、まあ、物販っていうか、まあ少しなんかそういうのもね、やっていこうと思ってます。はい、じゃあここで告知です。11月13日金曜日にライブが決定しました。どっちのミーコがお好きボリューム3です。いつもねゲストに来てくれてる準レギュラーのみやこさんと一緒にやってるイベントです。場所は川口キャバリーノ、オープン19時、スタート19時半です。ツーマンライブでどっちが先とかまだ決まってないんですけど、まあ、ツイッターなどでチェックしてください。限定10席になってます。で同時配信があります。4日目入るので、結構いい映像で撮れると思うのでね、もし会場来たいけど来れないとか、そう限定10席だからね、結構早く埋まっちゃうかなとは思うんだけど、そういう方もよかったらね、4日目も入ってるからぜひ見ていただけたらと思います。会場に来てくださる方は、3500円、記念品付きです。で、配信のみの方は2500円か3000円の、チケットがあります。 2500円はなんだろう、あれだ、あれツイキャス配信が2500円で、3000円っていうのはツイキャス配信を見ても、まあ同時に見てもらうんだけど、後日 YouTube に特典動画をつけた、限定 URL だから限定公開の YouTube の URL をプレゼントするので、なんだ、ツイキャスだとどれぐらいだっけ、2週間とかアーカイブ残せるんだけど、 YouTube だと永遠にこちらが消さない限りは見えるので、何度も何度も見たいなっていう方がいたら、3000円のやつ買ってくれてるといいですね。特典動画があるので、まあ、みやこさんとね、なんかわちゃわちゃした動画を撮ろうかなと思ってます。はい、それぞれ会場に行きたい方はみやこさんかみみこに直接連絡ください。で、配信はみやこさんのツイキャスからつなぐことになってるので、また URL などを、添付しますので、それまでお待ちください。もうね、埋まりそう埋まりそうだから早めに連絡くださいね。で、その時、まあ、時間があれば物販でルノルマンカード占いワンコインとかでね、やろうと思ってるので、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、今日は一人でお送りしました。皆さん最後までお付き合いいただいてありがとうございました。また聞いてください。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。バイバイ。